イランの名所旧跡を訪ねて、ラジオをお聞きの皆様、こんばんは。この番組ではイランのさまざまな街や見どころをご紹介しています。この番組はパールストゥデイの日本語サイトでもご覧いただけます。
今夜のこの時間はイラン西部ロレスタン州のブルージェルドについてお話ししましょう。
ロレスタン州はこの州を訪れる人々に独自の思い出を与えてくれます。ロレスタン州のそれぞれの都市は独自の色彩や香りを持っており、神によって創造された自然の美しさに驚嘆せずにはいられません。ブルージェルドもそうした都市の一つです。
ブルージェルドの街の入り口には広場があり、その周りにはイラン料理のキャバーブや様々な食事を売る店が並んでいます。朝食を取りながら休憩をするために車を止めて、これらの店に立ち寄ってみましょう。それからキャパルゲ渓谷に向かいます。キャパルゲ渓谷はブルージェルドの北西に位置しています。くねくねと曲がる川が流れており、自転車か徒歩でしかそこを通過することはできません。今回は歩いて行ってみましょう。
川の両側には人々が歩いた跡があります。この渓谷はキャパルゲ村の一番奥の地点から始まり、ワナーイーという名前の地区に突き当たります。この渓谷は登山のための最も美しい最良のルートであり、2つの温泉と石橋、洞窟があります。
北西から南西に進んでいくとファダク公園があります。この公園はチョガーの丘から見渡せます。ブルージェルド最大の公園で、中には3つの湖があり、それらは互いにつながっています。この湖はイラン西部最大の人造湖となっています。
ファダク公園からチョガーの丘に向かって進みます。この丘はブルージェルドの名で知られており、美しい散策地です。町の美しい景観をここから見渡すことができます。チョガーの丘には人物や野生動物などのいくつかの彫像があります。チョガーの丘にはホテルと殉教者の墓もあります。
ここから昼食を食べるために町のキャバーブ屋さんに行ってみましょう。ブルージェルドのキャバーブは今まで食べたキャバーブとは一味違うと言われています。そこでその違いを実際に体験してみるためにキャバーブ屋さんに立ち寄ってみました。すると本当にそれまで食べたことのあるキャバーブの味を忘れてしまうくらいの美味しさでした。肉は新鮮で焼き加減もちょうどよく、それがこの地域のキャバーブの特徴となっています。
少し休んだ後はブルージェルドの街中を散歩してみます。ブルージェルドの南東に15キロの場所にあるビーシェダラーンという湿地に行くことにしました。この湿地は渡り鳥や流鳥たちの生息地の一つですが、現在はその一部が農業用地として使用されています。
この湿地の当初の面積は930ヘクタールでしたが、残念ながら現在は79ヘクタールが残っているのみです。この湿地ではすでに希少価値の高い動植物の姿は見られなくなっています。
イランの名所旧跡を訪ねては IRIB 国際放送ラジオ日本語よりお届けしています。この時間はイラン西部ロレスタン州のブルージェルドをご紹介しています。
次の目的地はイラン西部の建築の傑作であるブルージェルドのジャーメモスクです。このモスクは町の東に位置しています。ジャーメモスクの建物はガイドによれば9世紀古いゾロアスター教寺院の上に建てられたということです。
ブルージェルドのジャーメモスクのドームの高さは20メートルです。このモスクが建設された当初はどうやらミナレット戦闘はなかったようで1795年に加えられました。この建物はサーサン朝時代とイスラム期の建築が融合されたものとなっています。
モスクに入ると壮麗なレンガ造りの礼拝所が見えます。その奥には9段の階段がある説教壇があります。その上部には詩が彫刻されています。
ブルージェルドのジャーメモスクの次はイマームザーデ・ジャーファルに向かいましょう。イマームザーデとは預言者一門が埋葬されている宗教施設です。このイマームザーデは町の非常に古い墓場の近くにあり、そこからはクーフィック書体の文字が書かれた陶器が見つかっています。このイマームザーデの建築はセルジューク朝時代の建物の様式で、そこにある石碑には1317年という文字が見られます。
イマームザーデの次はキャマーロッティン・タバータバーイーの歴史的な邸宅を訪れてみましょう。この邸宅はブルージェルドの聖職者の一人キャマーロッティン・タバータバーイーのものでした。この邸宅の特徴はレンガ、タイル、木製の窓と扉にあります。この邸宅はガージャール朝時代の壮麗な邸宅の一つで、ブルージェルドの町にある唯一の博物館となっています。
ここでキャマーロッディーン・タバータバイーの歴史的な邸宅に関する IRIB 通信の報告をお聞きください。
ブルージェルド、شهر خانه‌های تاریخی معروف است و در این شهر
キャマーロッティン・タバータバーイーの歴史的な邸宅は3階建てで、大きな中庭といくつかの礼拝所、広間、王の広間がある。入り口は長い廊下のようになっていて、廊下は大きな中庭につながっている。中庭の北の角に本館がある。建物の南には倉庫や浴場などがある。西には水道があり、東には背の高い壁がある。部屋の中の天井や広間の空間は漆喰細工が施されている。部屋には数多くの絵画があり、暖炉の上に飾られた絵画には画家のネーマトンラーという名前が記されている。ネーマトンラーはブルージェルドの著名な画家で、この作品の制作には3年の歳月を要した。
اتاق‌های جانبی در طبقه اول دارای درهای مزین به شیشه‌های ریز رنگی است.
ただいまお聞きいただいたのはキャマーロッディン・タバタバイーの歴史的な邸宅に関する IRIB 通信の報告でした。さて最近一部が発見されたばかりのブルージェルドの要塞に行ってみましょう。建物を建設するための掘削作業の際に発見されたのは浄水のための設備でした。
ブルージェルドは二重の壁によって守られていたようで、外側の壁は町の全体を囲んでおり、57本の塔がありました。内側の壁は城塞のための特別な壁でした。この古い町にまだ発見されていない事柄がたくさんあり、今後さらに多くの情報が明らかになっていくことでしょう。
最後にブルージェルドのバザールを訪れましょう。ここは地元の人たちにはラーサーと呼ばれています。バザールの中には銅器や伝統的な布を売る店などが並んでいます。
ブルージェルドの街は美しい自然と歴史にあふれています。
ラジオをお聞きの皆様、今夜はここで時間が来てしまいました。
この番組はパールストゥデイの日本語サイトでもご覧いただけます。アドレスはparstoday.com/ja です。